お金と人の内緒話。
こんにちは、和製サロンの鳥居博文です。
ひらめきメモのエフタです。
この番組は日常的に生まれる問いやひらめきをネットで発信していたら、それが仕事になった僕らが、これからのお金と人を考えるをテーマに、リスナーの皆さんと一緒に考えを深めていく番組です。はい、始まりました、お金と人の内緒話第68回目となります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今月から、11月の配信会となります。久しぶりにスタジオ収録ですね、
はい、いやー、なんかちょっと向き合った感じが久々というかですね、うん、まあ今2021年の11月なんですが、はい、かなりねコロナの感染者数が減ってきてて、うんうん、久々にこう密室で収録してもいいんじゃないかみたいな、
うん、
それで今鳥居さんと向き合ってるわけなんですが、はい、近い
ですねだいぶ近い
なんか昔はねこれぐらいの距離感で喋ってたんですけど、普通に、うん、なんかコロナがね流行ってから、うん、人との距離だいぶ離れたじゃないですか、
はい、
で久々にこう普通の大きさのテーブルをね挟んで向き合うと、うん、ちょっと緊張しますね、
うん、なんかいいのかなって思っちゃうぐらいですよね。
いや大丈夫みたいな、飛沫飛ばないみたいなさ、
うん、
なんとなくそんな緊張感の中お送りしておりますということで、うん、はい。
でも本当東京も街に人が増えましたよね。
増えたね、うん、いやなんかまあ平和が戻ってきたかなっていう感じ、
うん、
まあちょっとね今2021年11月ってことでちょっとこうなんか怖い事件とかもあったりとかしたんだけれども、
そうですね、
うんうん、あとね衆議院選挙があったりとか、
そうですね、
まあいろんなことがちょっといっぺんに起きたなこの1週間って感じですね、
うん、なんか激動感ありましたね。
激動感があったんですよ急に、うんうん、あとちょっと地震あったしね。
確かにあの日すごかったですね、地震あって選挙あって、うん、あの事件もあってっていう
盛りすぎって感じですね。
確かに、うん、
本当だね。いやいやいやいや、まあね秋も深まってまいりましたって感じですかね、
はい、そうですね、はい、なので今月のテーマは、はい、まあ、ちょっと前回リスナーさんにいただいた勉強についてお話ししてほしいっていう話があったので、
うん、ありがとうございます。
ちょっと勉強とか学びとかあとは読書についてなんかお話ししていけたらいいんじゃないかなと思っていて、
うん、
今月は、読書の秋というもいうこともありまして、そのあたりをちょっとざっくばらんに話していきたいなと思ってます。
はい、
はい、でまあ、どこから切り口にしようかなっていうところを考えてはいたんですが、やっぱりまあ王道としての読書の部分、
うん、
なんかどんな風に読書してるのかとか何を意識してるのかとか、うん、あとはなんかそれで悩んでることとか引っかかりみたいな、うん、まあ、モチベーションをどうやっても保つのかとかもそうだと思うんですけど、うん、まあ、そのあたりを最初にお話ししていけたらいいなと思うんですが、
はい、
エフタさんいかがですか、最近読書はしてますか。
いやーなんだろうな、知って読んではいますね。なんかすげえ読んでるっていう感覚はないんですけど、
うん、
まあでも人と話してるとまあ読んでる方なのかなって思うぐらい、
うんうん、
まあオーディオブックって言ってね、うん、耳が暇な時ですら本を読もうとしてるぐらいなんで、
はい、
まあ読む側の人なのかな自分もっては思ってます。
うん、エフタさんどれぐらいの頻度でこう紙の読書とオーディオブックを使い分けてというか、
うん、
何対何ぐらいですか。
いやでも僕今 Kindle 結構多いですかね、
うんうん
うん、Kindle とあとはちょっとね最近前回東京の話したじゃないですか、
はい、
で東京の話をちょっと鳥居さんとしてすごい江戸に興味が出て、
はいはい、
行きとかそういうのちょっと詳しく知りたいなと思って、
はい、
でもその辺の本ってちょっとあんまり Kindle 化されてないやつが多くて、
いやそうですよね、
久々にこう文庫で買ったんですよ本を、うん、気持ちいいっすね紙の本って。なんかね文庫の本を触ったのすげえ久々で、
うんうん、
気持ちいいって思ったんですよね。これね久しくこう紙をペラペラっとめくってなかったなっていうので、
うんうん、
なんかちょっとした感動体験でしたね。
うん、
いや読書ってこうだったよなみたいな。
具体的になんかどういう感じなんですか、その読んでるはかどっていくんですか、より
なんていうかその物質的な重みと、うん、あと手触りと、あの古い本なんですよね、
うん、
古い本開いた時の匂いとか、うん、あとなんかなんて言うんだろうな、本との距離感を自由にできるっていうね、
うん、
なんかやっぱなんか皮膚感覚みたいなのがやっぱこう、うん、紙の本ってあるんだなっていうのをね、
うん、
なんかまあよく言われることなんですけど、
うん、
こうね、紙の本と電子の本の違いみたいな、
うん、
でも言うてでも大事なの中身の情報でしょって思ってたんですけど、はい、うん、いざ紙の本を改めて手に取ってみると、うん、いやここからやっぱこの体験から得られるものってあんのかなっていう気もしたんですよね。まあなんかすごい典型、いわゆる典型的なテーマですよ。だからその紙の本 VS 電子みたいなのって、
はい、
今鳥居さんはどうですか、なんかその辺の違いって意識します？
そうですね、僕はもう完全に電子に振り切ってるところはあって、というのもやっぱりこう持ち歩けないので。
そうだよね、そう、鳥居さんなんかね、もう移動する生活だから重要ですもんね、
はい、そうなんですよ、だからもう本当に読む本は Kindle で出てるものっていう風に限られてくるんですけれども、
そうだね、
だからなんか紙の本を僕は久しく触ってないなっていうことを今言われて思い出して、
うん、
でも確かに言われてみればその五感で読んでるわけですよね、
うん、
要は電子だけだったら目だけじゃないですか、
うん、
だけどあの紙の本になればその触覚とか匂いもそうだし、はい、うん、結構いろんな、なんだろう、自分の感覚を総動員して読むから、
うん、
それは記憶に残りやすいとか印象に残るってのはそうですよね、
う
ん、
そうっすね、
うん、
やっぱその本の厚さでこの厚さもやっぱ情報なんだなとかね、
うん、
このだパラパラってめくった時にすごい読んだ本ってだいたいこの辺に書いてあったなみたいなのが厚みで分かったりするじゃないですか、
はい、
なんかそういう情報っていうのが、まあ、電子ってそういえばないんだなっていうのか、
うん、
あのちょっと感じられたというかね、
うん、
うん、
じゃあこれから結構こう紙の本で読んでいこうかなっていうふうに思われました？
あ、いやでも取り立ててって感じです。正直でも電子であるものは電子で読みたい、やっぱり、
うん、それは何でですか？
かさばる。
いやそうですよね、
やっぱあのどこでその本読みたくなるか分かんないわけですよ、
うん、
でも紙の本って、うん、基本的に一冊しかないじゃないですか、
うんうん、
だから置いた場所でしか読めないんですよね、
うん、
だ僕は結構読みたい本はトイレに置く派なんですけど、
はいはい、
でトイレにあの今その東京の本ちょっとタイトル忘れちゃったんですけど、
うん、
置いてあるんで、うん、トイレに行かないと読めないんですよね、
うん、
でそれを寝てる時も読みたいなって思うんですけど、なんかわざわざトイレまで行って持ってくるってことやらないから、
うん、
そうなってくるとやっぱ電子便利ですよね。
そうですよね、うん、やっぱ場所を問わずに、
うん、そうなんですよ、うん、最近またもう一個 Kindle Paper White 買って、
はい、
Kindle Paper White もトイレに置いてあったりとか、
すごい、
寝室に置いてあったりとか、あとあのデスクトップパソコンで、うん、あの Kindle 開けるじゃないですか、
はいはい、
でいろんなところにこう Kindle を開ける環境があるんですけど、当然スマホでも開けるし、うん、
はい、
もうどこでもこう同期できるっていう素晴らしさ、うん、これはちょっとやっぱ今の時代でしかない読書体験ですよね。
確かにそのどんな風に勉強してるのかっていえば、うん、まあそこはすごく大きいですよね、
うん、
そのやっぱり同期できるっていうところとか、
そうなんだよね、
やっぱ紙の本にはない機動性があるじゃないですか。
機動性がある、
うん、あと僕やっぱり読書ノートをつけたいなって思うようになってからは、
うん、
その引用の Kindle のハイライトってコピペできるじゃないですか。
できますね。
あれでこうまとめていけるっていう便利さを気づいてからは、はいはい、もうやっぱり紙の本で自分でアンダーライン引いたところをこう書き起こすっていう作業をできないなと思っちゃって。
そうですよね、ハイライト機能がね、
はい、
すごい便利なんですよね Kindle って、うん、これ多分意外とあの Kindle 使う方もあんま知らない方多いかもしれないですけど、うん、あの線引けるんじゃないですか、
はい、
で線引くとその線引いた一覧を、
うん、
あの後から見れるんですよね、
うんうん、
パソコンの方で見てます？
僕はパソコンで見てます。
そうですね、はい、パソコンのなんかハイライト一覧サービスみたいなページがあって、
はい、
そこにアクセスすると、
うん、
自分が今まで線引いてきたところが全部一覧で見れるから、
うん、
ブログ書いたりとかね、
うん、
アウトプットする人なんかそこめちゃくちゃ便利ですよね。
そうですよね、そのままコピペできちゃいますからね、
うんうん、まあでもあの便利さ知っちゃうとね、確かにこう紙の本だと分散しちゃいますもんね。
そうなんですよ、うん、あとはやっぱオーディオブックを使っちゃうっていうのもなんかその繰り返し聞けるっていう便利さ、
はいはいはい、
その場所問わず、
うん、
やっぱりなんかその本に求めてることってそういうことなんだろうなというか、うん、なんかこうスルメを噛むようにじゃないですけど、
うん、
なんかその繰り返し触れるためにいかにこう便利にしていくかってなると、やっぱり Kindle のそのハイライトとオーディオブックのその何回も往復できる倍速で聞けるみたいなところは捨てがたいなと思っちゃうんですよね。
確かにな。いやオーディオブックを知ってからですよ、うん、やっぱり、
うんうん、
その情報っていうのは複数回触れることに意味があるっていうことを痛感したのはやっぱオーディオブック登場してからな気がするわ、
うん、
なんかやっぱ本っていや言うて時間かかるじゃないですか。僕知読なんで、
はい、
結構一冊読め終わるのに時間かかるんですよね、
うんうん、
やっぱ2週読むってもうよほどなんで、
うん、
あんまりこう 2回3回読もうってならないんだけど、うん、オーディオブックだとなんかね2回3回あの最初は2倍じゃあ次は3倍とかで、うん、すごい何回も聞けるから何回も聞くことによって発見が増えたりとか、うん、前回は聞き漏らしてたところに気づけたりとかね、うん、なんかそういう体験が得られるから、うん、なんか面白いですよね。だから同じ内容の本を読むにしても、うん、どの媒体で読むかで体験結構違いますよね、うん。
いや本当そうなんですよね。あの同じ情報だから2回目読むことに意味があるのかみたいな話ってよくあると思うんですけど、でもやっぱり自分の方が変化してるじゃないですか。
するんだよ、そうなんだよ。
いろんな経験を通して自分自体が変わってくるから、やっぱりその触れた時に全く違うものとしてこう立ち現れてくるというか、そうなった時にやっぱり触れやすい環境にあることって意外と大事だなと思うんですよ。
触れやすい環境って大事ですね、確かにこう何気なくもう一度開けるというか、はい、ハードルの低さは確かにすごく大事ですよね、
だからなんか思い出しても あれそういえば実家のあそこの棚に置いたまんまだったわとか、なんかそういうのってよくあるなと思っちゃって
確かに、
そこを避けるためにっていうのは大きいですよね。
いや今読みたいんだけどなっていう時ね、確かに本 Kindle だとあるもんねそこに、いやでもそれは大きいな。なんか最近それが当たり前だと思ってたけど、確かにな、あるよ。確かに実家の自分家の部屋の本棚に置いてある本、いや今読みたいんだよなみたいな、なんかあそこのあの本のあの一文今だったらどういう体験になるんだろうとかね、なんかそういうことあるもんな、
漫画とかもそうじゃないですか。
あ漫画ね、
あのシーンなんかやたら今見たいってありません？
わかる、
あれ何なんでしょうね。
漫画超ありますね。漫画とかはさ、我々昔はやっぱ電子書籍とかなかったから、やっぱ紙の本で買ってるわけですよ。僕はまあ悠々白書とか、あのハンターハンターとか紙の本で、で実家にあるわけですよね。スラムダンクとか読みたくなるじゃないですか。
なります。
でもなんだろう、いやないんだよ今みたいな、手元に、まあでもどうしても引用したいときは買っちゃいますね Kindle で。
おお、もう大人買いですねそれは。2冊目だと分かってても
、もうリスペクトを込めて、もうここはもう富樫さん買わせていただきますみたいな、いやーそうなんだよな。
いやだからやっぱなんかこう学び、どんな風に勉強してるのかって言ったときに、なんかそういうこう、ふわっとなんか自分の中でこう、今あれだなって思ったときに、いかに触れやすいかはすごく僕意識してるなと思ってて。
ああ、なるほどね。その、今あの本もう一回読み返したいなって思った時に、いかに素早くそれを取り出せるかみたいな。
そうですね。なんか触れやすいようにして置いておけるかっていうのは結構意識してるなって、読書においてですけど。なんかこうどうしても読書っていうと、なんか新しい本、新しい知識っていう方にこう意識向きがちだと思うんですけど、なんかどっちかというとそのこれまで触れてきたものの中に、あこれあのことじゃんってこうつながった瞬間にそこに立ち戻って、こうハッとした時に、その次の学びにつながるような気がするんですよ。その一回戻ったことによって、そこでずっとこうモヤモヤしてたことがハッとつながって、あだから次この本読んでみようとか、ここ行ってみようとか、あの人に会いに行ってみようとか、なんかそういうことにつながってるなと思って、なんかこのバックする一回こう3歩進んで2歩下がるじゃないですけど、このバックする感じがないと勉強ってつまんなくなってくるなっていうか、読書においてもつまらないなって思っちゃうんですよね。
そっか、前に進むだけじゃなくて、いやでもちょっとその視点あんまなかったな。なるほど。なんか僕は本を読んで次を紹介してくれてる本とかはまあ結構好きで、ここを詳しく知りたい人は、この本読んでみてって言われると、あ読みますみたいなね、なんか次の読書体験につながるみたいな発想はあったんですけど、自分で読んだ本に一回立ち返るっていうことによって、なんだろう、螺旋みたいな感じで進んでいけるみたいなイメージなんですかね。
そうですね。
なんか立ち返るためになんか特別工夫してることとかってあるんですか？なんか戻りやすくするために、なんだろう、こうとりわけこういうとこに線引くみたいな。
ああ、そうですね。結構気になったところは積極的に線引くようにしてて、あとはそれをいかに検索しやすくするかも意識したいので、なんかエバーノートにまとめるとかはやってます。
どうやってまとめるんですか？まず一回線引くじゃないですか、線引くのは読みながらやりますよね。
そうですそうです。
で一回読み終わってからなんかそのハイライト整理するための時間を設けてるってことですか。
そうですそうです、はい、おー、 Kindle のそのハイライトの一覧を見ながら、うん、はい、あ、ここはちょっと後日また読みたくなるというか、うん、きっと振り返る機会があるだろうなと思えば、うんうんうん、検索 しやすいようにと思ってそのタイトルとかも含めてそのエヴァノートのノートにまとめておけば結構け、うん、サクッと検索できるじゃないですか。
へ
ー、それはだからなんかやっぱめんどくさかったんでやんなかったんですよ、うん、それを。だけどやっぱり一回やってやめてまた あれあった方が便利だったなっていうなんか気づきがあったので、なんかめんどくさがらずやろうというふうにしてます。
へー、うん、いや僕すごいそういうライフハック的な話大好きなんで、はいはい、もうちょっといいですか。
もちろんです、はい、
これって周期的にはどれぐらいでやってるのタイミングでやってるんですか。そのハイライトをまとめるっていうのは毎日やってるんですか。
そうですね、大体毎日この時間決めて、うん、まあ、そのハイライト作るも積んどくになっていくんですよ。
いや、なるよね、
はい、だからそれを なるべくこう消化していこうっていう風に。
うーん、そのハイライトをバーって出てくるじゃないですか。お、結構線引いたなと、
はい、
俺なんかそのあ結構線引いたなってのを見て満足しちゃうんですけど、はい、それをこうどう処理するんですか、鳥居さんは。ハイライトした部分を、
なんか2回目の読書みたいな感覚でまず一周ガーって読むんですよね。
その自分が感動した部分 の、はい、一覧ということでまずは楽しむと思う、はい、ああ ここいいよねみたいな感じで、はい、うん、
そうなると大体自分が感動したポイントってもう章のまとめみたいになってるので、
あ
2回目そのまとめだけ読んだみたいな気持ちになるじゃないですか、はいはいはい、でその中からさらに後日引用したくなるだろうなとか、ここなんかよく分かんなかったなとか、うん、そういったこうなんか引っかかってくるポイントってあると思うんですよね、うん、これは2回目見たから OK ってなるのと、うん、いやまだなんかこれは多分とっかかりがあるなっていう、
ある
あの、うん、なんか言葉にしがたいあの感覚のやつだけこう、はい、寄せとくんですよ、そっちに。
エヴァーノートにそこをコピッペしといて、はい、まあ、本のタイトル著者名とかを書いといて、
はい、
いつかピンとくる日が来ると思うみたいな感じで。
そうですそうです。
ああそれいいな、なるほどね。
で大体9割方は見ないんですよ、はい、もう死蔵です、まあまあまあ、完全に、はい、そのままな流れていくというか、はい、1回もそのファイルは開かれないまま消えていくんだけども、うん、
はいはい、
だけどなんか時々あるんですよね、その中に、うん、わこれアーカイブしといてよかったなって思える何かがあるので、なんかそこは億劫がらずにっていう風に思うようになりました、うん、
いやまさにこれが今の勉強法の一つかなっていう気はしてて、
うんうん、
なんだろうね、学ぶのとこう情報としての整理っていうのって、
うん、
まあ、割とイコールというか同時進行的に行われるもんなのかなっていう気がしてて、
はい、うんうん、
まずその情報整理するっていうことによってこう学びが深まる必要があると思ってて、
うん、
だからなんだろうな、例えば自動でハイライトするだけで読み返さないとしたら、
はい、
あんまり意味ないかなと思って、てかもったいないんですよね、
うん、
なんか情報整理だけをする効率的にする方法ってあるじゃないですか、
はい、
でもそれ情報整理だけただただやるっていうのはねもったいなくて、うん、あえて自分で手作業でやることによって、うん、まあ、もう一回こう線引いたとこ読み返せるとか、
うんうん、
で この感 こういう感動したんだよなってこう感動自体も思い出せるとか、
うん、
情報整理すること自体が復習になるみたいなね、
うん、
なんかそういう風な体験の工夫って今必要な気がするんですよね、
うん、
うん、
やっぱりなんかこう その情報を整理しなきゃって思い始めるとそれが目的になってくるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、
で それを一回組むんだけど、うん、やる気ある時はなんとか続くけど、
そうそう、
どっか忙しくなったりとかめんどくせえなって思った瞬間にそれが破綻してもうやらないってなるじゃないですか、
うん、そうなんですよ、
だからなんか僕はもう本当整理しようとかは一切思わないですね、
いやそこなんだよね整理しちゃダメなんですよ、ね、
うんうん、
なんか勉強、ね、昔から言われるじゃないですか、なんか勉強って整理になっちゃう時があるっていうかね、うん、なんか線引くのに夢中になったりとか、
うん、
単語帳作るのに夢中になったりとか、
うんうん、
それじゃそれってこう勉強じゃないよねっていうのはさ、
うん、
塾講師とかの人がすごい口酸っぱく言うんだけど、
うん、
大人になってもやりがちなんですよね、
いや本当に
これなんだよな、
うん、
そこは変わらないわ、確かに、
だから本当に雑然としてますよ、なんかこれ人には絶対見せらんないなと思うような、
う
ん適当な感じでまとめてますから、
うん、
い
やそうなんだよ、ちょっと見たいなでも、へえ、 いやー面白いな。
逆にエフタさんはなんかこう読書するときに自分なりにこう意識してる習慣とか、はい、なんかそういったハック的なものってあるんですか？
いやー昔は頑張ったんですけどね、僕ちょっとなんか読書メモとかをあんまりうまく活用できてなくて、
うんうん、
でいろんな人のやつ参考にするんですけどなんかうまくないんですよね、
うん
だからちょっとまあそういうライフハック的な話は興味あるんだけど自分から提供できるものは残念ながらなくて、
うんうん、
ただなんか最近こうやってみて面白かったのか、
はい、
なんめちゃくちゃ丁寧に読むっていうことによる体験の違いっていうのが如実にあるなと思ってて、
はい、
なんかすごい難しい本を読むのがマイブームな時あって、
はい、
難しい本って読めねえなと思って諦めてたんですけど、
はい、
めちゃくちゃ丁寧にゆっくり読むと分かるんですよ、
はい、
これ分かってもらえます？
いやめ
さすがトロフィーさん、
はい、
そうなんですよね、うん、めちゃくちゃゆっくり丁寧に、うん、もう主語述語とかも、うん、すげえ丁寧に追うと分かるんですよ、
うん、
その面白さに気づいてから、
うん、
こう難しい本とかも挑戦してみようと思えるようになったんですよね、
うん、
これに気づけたのは良かったっすね、
いや本当そうですよね。なんか日本語で書いてあるから、
うん、
日本語で読めない時点でああもう読めないって思っちゃうんですけど、でも、うん、意外と英語の受験勉強の英語とか、
はい、
長文読解とか、うん、ちゃんと関係代名詞とか置いてったりとかカッコでくくっていくとあなるほどねって分かるじゃないですか。なんかあれに近い感覚ですよね。
まさにそんな感じなんですよね、うんうん、哲学の本とかって結構、うん、定義とか厳密だから、
はい、
さらっと読むと分かりづらいんですけど、文の構造としては結構ルールにのっとってる場合が多いとか、うん、逆にルールにのっとってるからこそ読みづらいみたいなね、
うんうん、
なんかそういうもんなんだなって分かってから、うん、なんか作法が分かったというか、
うん、
だからね、すごいゆっくり読むっていうのがね、なんかあこんなに読書の体験として変わるんだっていう面白さがあって、
うんうん、
ついついね倍速3倍速オーディオブックなんかはさ倍速で聞いちゃうんですけど、うん、本はねなんかゆっくり読むっていうのをねちょっと、うんやってみてほしいです。面白いですよね、
うんうん、なんかでもそのゆっくり読んだ方がいいんだろうなと思っても、
うん、
まだこんなにあるよ、このペースで読んでたらいつ終わるんだって あの切迫感にどうやって対応してるんですか？
なるほど、
はい、
あそういうのあるんですね、
うん、
あでも僕それでも Kindle だからあと何ページ残ってるとか意識しなくないですか？
あまあ確かにパーセントしか出ないですよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
で僕結構こう僕 Kindle の読み方独特かもしれないですけど、
はい、
何十冊も入ってるじゃないですか、
はい、
で今ホットな読み進めたいやつを20冊ぐらいスマホにダウンロードしてあって、
はい、
それを順繰りに読むっていうのやってるんですよね、
うんうん、
だから Kindle の何を読もうかと思ってこれ読みたいと思って Kindle 立ち上げるんじゃなくて、
はい、
Kindle 立ち上げて一番昔の本を読むっていうルールでやってるから、
はい、
順繰りに読み進める感じなんですよ、
うんうんうん、
だからこう少しずつどんな本でも少しずつ読み進められるからいつかは読み終わるというですね、
うん、
そういうやり方でやってるんで早く読み終わりたいっていうのはむしろないんですよね。
なるほど、
うん、いつか読み終わるっしょみたいな。
へえ。いや今すごいつながった話があるのでしていいですか？
はい、
この間和製サロンのオンラインサロンの中で読書会って毎回やってるんですけど、その時のテーマの本がミハイル・エンデルのモモだったんですよ。
お、はいはいはい、
でモモの中にベッポっていう、
うん、
掃除屋さんのおじいさんが出てくるんですけど、はい、知ってます？
あれ100分で名著で読んだというか聞いたんで、うん、読んではないんですけど内容知ってます。ベッポね出てきますよね、はい、おじいさん。
でそのベッポがこう果てしなく長い道をどうやって掃除するかって話をしてる時にこの道を全部やることを一回に考えないって話をしてて、うん、一吐きしたら次、一吐きしたら次ってその次の一吐きのことしか考えないんだっていう話をしてて、うん、まさにその読み方されてるんだなって今思ったんですよ。
まさにそうですね、
うん、
そうですわ。いい例えに回収していただいてありがとうございます。
いやいやいや、
まさにまさに、
うん、
そうなんですよ。プラスもう本当に 今読むそこに集中するみたいなね、
はい、
うん、なんかそういう読み方するとなんか断片的で前後関係分かんなくなっちゃわないかなっていう疑問も湧くかなと思うんですけど、はい、意外と大丈夫なんですよね、
うん
うん、
むしろそのあえて前後関係分かんなくしていこうとしちゃう自分もいません？
あーなるほど、
はい、
それはちょっとどういうことですか？
僕結構 同時並行読みは僕もするんですけど、うん、その時にあのなんていうのかな、その同時並行して読んでることに意味を見出す方向になんか意識するというか。
なるほど。なんか A の本と B の本を同時並行に読むことによって、はい、いい感じに自分の中で混ざり合うみたいな、セレンディピティを期待してるってことですか。
そうです。
おお、はいはいはいはい。
今この本全部に対してあの読みたいと思ってる自分はいると。だけど全然つながりはないと、うん、ないじゃないですか、
うん、
だけどやっぱり読んでいく中で、あ、これとここつながるじゃんみたいな発見って、うん、もう本当に全然違う仏教と科学の本とかでも、
あ、
ね、でもこれって仏教で言ってるあれだよねとか、これって科学的に考えればあのこと言ってるよねみたいな話とかっていうのを、うん、なんかそのつながる瞬間むしろ楽しみにしちゃってるなみたいなこと。
なるほど。一分野の本に埋没するという楽しさもまああるけども、はい、あえてこう同時にあの断片的に読むことによって、
はい、
なんていうかラテラルにというかね、
はい、
あのそっか、同時並行的に情報を混ぜ込めると、
はい、
でもそれはあるかもね、確かにな、
はい、なんかその時にこう、あ、面白いと思うんですよ僕は。だから今のエフタさんの本の読み方を別歩の掃除とくっつけちゃう
なるほどな、時に、なるほど、
なんかその面白さってあるよなと思ってて、
うん、
じゃないとなんかその著者さんの、うん、言いたいことを丸呑みしちゃうよなと思っちゃって、
うんうん
うん、なんかそのロジカルな説明って美しいから本になってるわけじゃないですか、
は
い、
うん、
その美しさに酔っちゃうなって思うなんていうのかな、なんかそんな感じしません？
いやでもなんか面白いな。鳥居さんの中でやっぱその時勢があるわけじゃないですか、多分その、はい、今までの読書体験の中で、多分そのすごく本を書いた人からしたら嬉しいことなんだけど、
はい、
やっぱりまあね、没頭してほしいから、そのためにこう 順番とかさ、章立てとかも計画して本ね書いてる人は書いてるわけですよ、
うん、
で鳥居さんはそこに素直にこう埋没して読むと、
うん、
で多分鳥居さんはそのなるほどなって深く納得するわけですよね、
はい、
そういう読み方をした場合に、
はい、
さもういわゆる作者さんの著者さんの思い通りにこう、うん、いやこの人正しいみたいな、
うん、
っていうその体験の反省もあるから、
はい、
こうあえて埋没しすぎないことによってこう客観性を保ちつつ、はい、
うん、
あの知識とをつなげれるっていう、
はい、
体験ができるっていうことを重視してるんですよね、
はい、そうですね。
なるほど。これ僕どっちかっていうとあんまり埋没できないタイプなのかもしれない、
は
い、
あーなるほど、
はい、なんかその逆に一個をしっかり最後まで読み終えるってことあんまりしたことなくて、
うんうん、
気が散っちゃうんですよね、
うん、
だからむしろ僕どっちかっていうと今意識してるのは埋没しようなんですよね。
おお面白い。
でその、はい、もうその結構すぐに批判しちゃうんですよ、書いてあることに対して、
はい、
いやでもこれは言い過ぎなんじゃないとか、
はい、
なんか誘導されてないとか、
うん、
今の時代そういうこと言うのってどうなのとか、
はい、
なんかそういうことばっかり言ってて、なんか入ってこないようにしてない自分っていう反省が逆に僕の中にあって、うん、
はい、
だからそういう批判を全部捨てて、あのこの作者の言うこと 100% 信じてみようモードで読むっていう、
うんうんうんうん、
なんかその感動しすぎないようにしようとかやっちゃうんですよ、なんか。
あ
でもうこうもう泣きながら読むぐらいの感じで読むみたいな、
うん、
意識的にこう批判のしようとする自分を消すっていうのをやってるから、
うん、
だから多分あの逆のアプローチをしてたな
って。いや本当ですね、すごい面白いですね。
そうそう、面白いなと思って、
うん、ライフタさんはそういう風に読もうと意識してるけど、やっぱどっかで気が散ってきたりとか、
そうなんです、
あっちが気になるってタイミングがあるから、その時にあのこうひょんってそっちを読んじゃうってことなんですよね。
そうなんですよ。
あなるほど。
その読み方が僕の中では自然なんで、うん、気が散ったら違う本読むっていうのが自然なんで、逆にこう一冊の本に埋没したいっていう思いがちょっとあるんですよね。
どうですか、それを意識し始めて少しはこう埋没できるようになりました。
あそうですね、だからやっぱりこれあの油断するといつもの読書あのいつもの癖に戻っちゃうんで、
はい、
よほど意識しないとですね、あの気が散っちゃうんですよね、
うんうん
うん、すごい面白い本とかだって小説とかだったらあの読み進められるんですけど、
はい、
うん、いやでも普通の本もやっぱり意識してあの批判しないように読むっていうことをすることによって、
うん、
なんかあめっちゃいいこと言ってるみたいな、
うんうん、
あの感覚になれる自分がいて、ちょっと今僕の中ではそのこう洗脳されてる感が楽しいって感じなんですよ。
え、批判してる自分がちょっと嫌だなって感じちゃうんですか？
そうなんですよ。なんかすぐにいやこれは違うみたいな、うんうん、なんかことを言ってるんですよ、頭の中で。
え、でもいいんじゃないですか？あれ、それむしろそっちの方がみんな多分その鵜呑みにしちゃうことに対して悩みじゃないですか、うん、なんかこう、うんうん、さも自分が気づいたかのように喋ってることが、あの本に書いたことそのまま喋ってるだけじゃん自分っていう発見とかした時に、うん、なんて浅はかなっていう。だからやっぱその批判的な目線とか、うん、何かその案に鵜呑みしないというか、うん、その感じをみんな求めてる中で、あえてそっちになってる自分に対してこう抑制が効くっていう理由のところがなんかすごい気になるなと思っちゃって。
なんかなんか埋没した方がこうその作者の人の感情とか心理状態も体験できるのかなっていう気がするのかな。
あ、
うん、なんかあとやっぱり批判することによってなんか自分自身が変化することを拒否してるような気もするんですよね、うん、
あ、
うん、なんか一旦引き受けて吸収することで、はい、なんか違う視点が見えてくるみたいなのもやっぱちょっとある気がするんで、
うん、
だからなんかあえてそう結構だから嫉妬する人の本を読むみたいな話を前した気がするんですけど、はい、うん、嫉妬する人の本なんて普通に読んでたらもうイライラしかしないんですよ、うん、こんな俺だって書けるよって思っちゃうんですよ、はいはい、
うんうん、
でもその時はもうまさにそう嫉妬する相手の書いた本とかを読む時こそ、うん、全部そういうのをかなぐり捨てないと入ってこないんで、
うんうんうん、
だからこういやもうこの人が言ってることはもう全部正しいとして読もうっつって、
うんうん、
すげえって思いながら読むみたいな。
はあ、でも確かにエフタさんとこのラジオ通してお話よくしてると、うん、そのすごいこう意識的に避けてるものとかってあるんだなっていうのに思わされて、この間のあっちゃんのその YouTube 大学の話とかもあったじゃないですか、はい、あれで、はいはい、こうこれまでずっと見てこなかったけど最近になって見始めたらすごい面白かったっていう話をおっしゃってて、あ、そこまでずっとこう見ないようにしてきたんだな、むしろっていう。
そうなんですよ、
それがすごいなって思いましたよ。
そうなんですか、
うん、
そうなんですよね。なんか多分そういうこう自分の中に働く抵抗みたいなのが、うん、を結構意識しないと外れねえなこれっていうのが、
うん、
まあ僕の中の反省なんですよね、
うん、
いやでもだから僕は逆になんかみんなそういうもんなのかなって思ってたんで、
うん、
やっぱ鳥居さんと話をすると、
はい、
あ、問題意識自体がやっぱ人によって全然違うんだなっていう発見。
いや本当ですね、
ありますね、
うんうん、なんか読書においてだけでもこんなに違いが現れるんだから、ね、なんか他の部分もきっとすごくあるんだろうなと思うので、はい、ちょっと後半部分でその読書以外の学び方の部分、
そうですね、それこそ YouTube とかね、
そうです、そうです、うん、今って本当にこういろんな学び方が増えるんだ。